主よ、私の身は私の贖い主よ、どうか私の口の言葉が御胸にかなえ、心の思いが御前に置かれますように。アーメン。また一が教会に戻って、懐かしいことです。長期宣教師として私たちは2年間日本語を学ぶとき、最初の1年間、これは1982年、蒲田教会に通っていて、そして次の年は、市街教会です。それは佐藤先生の時代でした。だからまた、こっちに来て、皆さんと礼拝を守ることができて、本当に心から感謝しています。今日の与えられた聖書の箇所、それぞれすごい箇所だと思います。厳しい警告があります。特にエゼキエル書に、悪人よ、お前は必ず死なねばならないという時、あなたが悪人に警告し、彼がその道から離れるように、離らないなら悪人は自分の罪のゆえに死んでも、地の責任を私はお前の手に求める、けれども新約聖書に入ると少し柔らかくなる。ローマ書の方は、悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。そして今日の福音書、ごめんなさい、これもローマに書いてありますけれども、愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。そして福音書、これも書いてあります。どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてください。その三つを読むと一つのことが分かる。私たち人間と神様の関係、簡単なものではない。または人間同士の関係、それも難しいと思います。けれどもイエス様がこのように来てくださってから、神様の報復は愛や許しや和解に変わりました。我々罪人、もちろん許された罪人、けれども罪人である私たちにとって、どれほど別な罪人を愛することができるでしょう。もうだいぶ前、今私の真ん中の子供27歳だと思いますが、だから彼女は4歳の頃、4年間アメリカに戻って、カウンセリングを学ぶことです。そして当時4歳になった娘のベスにお連れて行って、ミネソタ州にあるルーサー神学校のキャンパスを散歩しました。そしてその時はアーズガードホールという古いチャペルであった場所を通りました。けれども今回は壊されたタラのレンガの塊でした。新しい建物を作るためにそれを壊されました。1925年に創立された建物ので、神学の時、毎日の礼拝の場、特別な集会の場、そして地下にはバスケットコートがありましたので、そういうスポーツ場所でもありました。私は特に自分のことを感傷的であると思わなかったが、その朝彼女と一緒に歩いた時、感慨深く思い出に浸ってしまいました。そしてその時一つの、英語のことわざを思い出しました。結合している時はしっかり立ち、バラバラになると倒れる、 ということわざです。繰り返します。結合しているときはしっかり立ち、バラバラになると倒れる。まあそのことはやっぱり建物の事例ですけれども、人間についても言えるでしょう。私たち人間には敵意や衝突、そして他人との問題がたくさんあると思います。人間関係の問題は憎しみや怒りから来ると思いますが、私たちの中にある不安定や自信のなさ、それも原因ではないかと考えています。とにかくその朝、一つのリンゴを持って帰りました。実は今日持ってきましたこんなリンゴなんでしょう。ベスニーに命令されました。これを取ってくれ。それで私はこれを選びました。確かに今日の説教は一番重い説教になると思いますけれども、やっぱりレンガを見るといろいろ不思議なことが分かりました。このレンガは他のレンガと同様、同じ色、同じ形、3つの穴があるんですけれども、よくチェックすると自分の傷、自分の問題点が分かれました。だから似ているけれども一つ一つは違う。そして私のレンガでさえ傷だらけです。割り響いてしまいましたけれども、見たら面白いことだね。まあこれは私のペットレンガになりましたけれども、完璧なものではないことが分かるようになりました。だからそれも、その時から私は物の大切さを考えるようになりました。人でも同じように考えていいと思いますが、私は人が欠点や不完全さや問題を持っていますが、隠そうとする様子を思います。私は二十数年間カウンセラーとしていろんな方々の話を聞きます。やっぱり一般的には人間に見せたくない、でも事実です。どの人間でもそうです。だから私たちは隠そうと思うけれども、悪い癖、不自分さや過ち、そして問題を簡単に消すことができません。私たちが完全さを目指すとき、大抵骨より損をくたべる儲けです。同じように考えてください。皆さんはデパートに行って茶碗買おうと思います。いろんなものを見て、でも傷があれば多分あんまり買いたくない、返すと思います。完全なもの欲しいんですね。傷があれば少しがっかりするけれども、萩では焼き物ありますね。そして萩焼き物を釜に火を入れる前に、わざとそれぞれの作品の下に傷を入れる、その三角の傷なんですね。まあ当然にそれは萩焼きという印になりましたけれども、その傷のおかげで他の不完全な部分は目立たなくなってなります。それぞれの作品は大切です。一つ一つわざとこの傷を入れました。それはアースガードホールのリンガと同じことではないかと思います。建物を建てるとき、一つ一つのレンガの大切さを考え始めました。我々人間でもそんなものではないかと思います。神様が私たちの足りない部分と過ちと間違いと不完全さと罪でさえも許して くださいました。神様の命には私たち一人一人極めて貴重な存在ですからです。これもヨハネによる福音書15章16節に書いてあるように、神様の御言葉ですが、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためである。今日私たちここに集まる一人一人同じですよ。神様に選ばれました。考えるとレンガ職人がある特定のスペースを埋めるためにそれぞれのレンガを選びます。まあ、このレンガ1925年ですけども、まあ会社の名前も書いてありますけれども、昔は石そのものを使ったんです。だから入れるために特定な石を選ぶ必要がありました。そして同じように神様は私たち一人一人神の国のために、これを作るために選んでくださいました。私たちはそれぞれ特別で取り変えられないのです。不完全であっても、神様は一人一人を特別なものとして作りました。まあ、カウンセリングのセッションの、出会う多くの人々に一つのことを 見ました。それは人生の中に扱う問題点、恥、自分の不完全なものだということです。彼らは自分が不完全であったり、自分自身を受け入れることが難しいこととか、失敗したりすること、それを恐れています。まあ、クライアントさんがよく私にカウンセラーとして自己評価を言ってくれました。ここでこの欠点であることについて、まあ、3つの事例を紹介したいと思います。一人のクライアントさんは男性50代の方ですが、彼は次のことを言いました。私は鏡を見ても何も見えない。意味わかりますか？悲しい言い方です。彼は小さい頃から虐待された、虐待されながら育ち、痛々しい数々の経験のせいでいつも怯えていました。答えることのできない期待に答えようとするとき疲れてしまいました。彼は自分の信念に恥じないように生きようと思いましたが、それに対して答えられませんでした。だから自分自身は誰なのか分からなかった。他の周りの人に合わせようと思いました。だから鏡を見ても反射がない、透明です。本当につらい言い方です。本人が到底到達できない完璧さを要求することです。大変虚しかったと思います。もう一つの例ありました。同じルーター神学校に4年間過ごした時、私たちは宣教師のパートに住んでいて、そしてある1年間、子供は27人がいました。16ぐらいのアパートですけれども、そしてドアが開けたら廊下になるんです。だからみんな接するチャンスがありました。そして私が怒りのことを、まあ、子供の例を使おうと思いますけれども、怒りというのは自己防衛の可能性もあるんでしょう。そしてこういう話し合いを、子供同士の話を聞きました。パムちゃん大嫌い。まあ、それを聞くと怒り、敵意、そして分裂が分かると思いますが、 けれどもその奥に痛みや傷ついた感情があると思います。強奪されたパムちゃんは私と遊んでくれないからとても悲しいです。そういう意味があると思います。このような例の中にはしばしば痛みや強奪、そして自暴自棄や傷が分かると思います。3番目の事例は個人的なことですけれども、私は高校1年生まですごくちっちゃい人間だった。わずか高校1年生でも157センチ50キロしかなかった。それで特に例えばバスケットボール試合があればアメリカ人 の, チームの選び方は辛いでしょキャプテン2人を選んで選ぶわけ。 A 君こっち、 B さんこっち、 C さん D さん、そして低い策はいつも最後まで指名されなかった。もちろんそういうことだったら自己評価にはマイナスの原因になると思います。とにかくどの人間でも傷を持っています。けれども私たち人間はあんまり見せたくない。それで考えました。普通誰かがどうして何かを言ったり何かをやったりする動機や理由が分かりません。けれども分かるなら私たちは大切なことを知るようになります。一番批判的で一番文句を言う最も付き合いづらい人が実は一番気配りや愛を必要としていると思います。自信がないかもしれません。ひどい経験があるかも分かりません。それでローマ書に書いてあるように愛の大切さ、だから愛は律法を全うするものです。こんな人に出会うとき私は恥ずかしいことけれども殴ってやりたかったり反撃の言葉を投げつけてやりたい気分になることもいくつかありました。けれどもきっとその方々はずっと同じような反応を受けていらっしゃると思います。だからもっと優しい愛のある接し方が必要なのです。私はカウンセリングの中で人間であるということはおそらくこの世で一番大変なことであろうということを発見しました。他人に接するのは優しいことではありません。やっぱり人間関係難しい。自分と違う人接するときは苦労します。腹の色が違う人々はしばしば怪しいものかのように見砕けられているでしょう。男性と女性についても同様です。各国間の文化の相違、私たちの家の中でさえ兄弟姉妹関係、親子関係、または病院や障害のある人々、何か別のもののように見られてしまう。他人と共に生きるということは一つのレンガをもう一つに乗せるようなことです。これだったらこの二つのレンガが一緒に擦り合わさると摩擦を出します。聞こえますか？やっぱり人間同士の関係はこんなものだと思いますが、二つも経験者ですが、私たちが誰かに直接接するとき 問題や苦労が生まれますけれども、神様は私たちに新しい人との接し方を教えてくださいました。それは主イエス・キリストです。マイフェソの信徒の手紙2章14節にこう書いてあります。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての壁を取り除く。ディトリッポンヘフォ、皆さんご存知と思いますが、第二次世界戦中にヘタラに殺されました。彼はこう書きました。私たちは自分のために人を愛するのではなく、その人のために愛することでもない。私たちはキリストのために人を愛する。まあ、ボンヘッファの言葉をそのまま引用すると、人間の愛は自分のために他人に向けられるが、霊的な愛はキリストのためです。だから直接じゃなくて三角関係になる。イエス・キリストを通して接することができます。まあ、ボンヘッファは愛が直接人に到達するわけではないと言いましたが、それはキリストを通して。それだったら、まあ、リンゴを考えるとセメントですか、モルタル。イエス・キリストは私たちのモルタルになるんです。愛に入るんです。それだったらしっかりこういうふうになるんです。摩擦がなくなります。キリストの死そして復活によって私たちは神様に受け入れられるものとなりました。自分自身を重要することは難しいけれども、神の愛、神が愛してくださったことを理解すれば、自分自身愛してもいいし、他者も愛する可能性になります。それで今朝私は声を大にして伝えたいことがあります。私も含めて皆さんは神様に受け入れられています。あなたの欠点や汚点、過ち、そして罪さえも、神様はキリストを信じる者みんなを純粋で義なる者として変えてくださいました。またエフェソ2章8、9章9節にこう書いてあります。あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。じゃあ自分の手で得ることができません。私たちは正しいことを言ったり、正しい行動をしたりダメです。神様の賜物なんです。神様が私たち一人一人にくださったプレゼント、本能として私たちはその感謝の気持ちを愛してみる、臨時の愛してみること、失敗することかもしれませんけれども、本当に力になると思います。まあ、私たちは一つの神様のご家族です。そして人とか預言の土台にこの家が建てられました。そしてこの要石はイエス・キリストです。ご自身です。イエス・キリストによって私たちは互いに和解し、一緒に生活することができると思います。一言祈ります。愛する神様、この一日が与えられてありがとうございました。あなたが私たち一人一人のために御子主イエス・キリストを送ってくださった、本当に感謝しています。 あなたの行動を通して私たちも罪人なのに許されて義人になりました。ありがとうございます。どうぞ私たちの人生を利用してください。私たちもあなたの神の国のために証人になるように導いてください。今市川教会のために祈ります。牧師先生、役員の皆さん、会員のすべての上にあなたの豊かな恵みと愛があるようにお願いいたします。これらは主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。